はい、皆さんこんばんは。八兵衛ラジオの高橋です。新潟県阿賀野市を拠点にお米と蜂蜜とお花畑を農福連携で作っている農家です。その農家が自身の滑舌の改善とトークスキルのアップを目指して始めた八兵衛ラジオ、本日はふるさと納税から紐解く八兵衛のお米の美味しさは本当かという内容でお話をしたいと思います。農業者あるあるというか、自分で何かやっぱり作ったり販売したりっていう風な仕事をしている人あるあるなのかもしれませんが、やっぱりそのいいと思ってですね、販売だったりその作ったりしているので、例えば農業で言うとですね、やっぱりそのお米だったり蜂蜜、あとは野菜や果物、農産物ですよね。それが美味しいとやっぱり思うっていうのは愛着からも当然来ているよなというところで、その美味しさが本当に果たして第三者目線から見た時に本当に美味しいのかというところが、どうしても偏りがちというかですね、どうしても自分の要は苦労だったり、取り組みだったりそのこだわりが、俯瞰して見ることができずに、うまいというふうに、美味しいというふうにどうしてもなりがちだなっていうのは、言わずもがな皆さん思っているところじゃないのかなと思うんですよね。で、そうした時に何がその本当にその一定の評価として得られるのかなっていうのを考えた時に、一つの指標としてですね、やっぱりリピートっていうのがすごく大きいのかなというふうに思っています。もちろんね、その他には例えば価格だったりその利便性だったりっていうのも当然あると思うんですが、それを一つとしてリピーターさんがちゃんとついているかどうかっていうのは大きな要因だなっていうのはすごく感じていてですね。で、そのお米に関してじゃあどうやってリピーターさん測るんだ、要はその例えば、直売するにしてもですね、道の駅みたいな場所だったり直売所みたいなところだったりするとですね、要はお客さんがどなたが購入されていったかっていうのはなかなかその分かりづらいというか、果たしてリピートしているのかどうかっていうのが分かりづらいと、たまたまそこを訪れて目に留まって買っていくっていうパターン当然もあると思うんですが、じゃああれ美味しかったからじゃあもう一回買おうっていうのは分からないですよね。実際そのね、お店で店番してればまた別の話だと思うんですが、販売を、どなたかにね、お願いしているような、そういった販売業態だと、そこは難しいのかなというふうに思っていて。で、今回のお題というか、ふるさと納税から紐解くっていうふうに言ってしまっているので、結果、ふるさと納税、が今回うちの商品に関してはそこを題材として話をしたいなと思っているんですが、八兵衛ではもともとですね、ふるさと納税に返礼品としてですね、蜂蜜を出しておりました。もうかれこれ5年6年ぐらい経つかな。もともとその蜂蜜だけを出していて、そのようやくそのお米を作る面積規模感が少しずつ増えてきたのとですね、パッケージを作ったこと、あとはその他の生産者さんとのやっぱ差別化を図るためにその蜂蜜を散布すると、それは昔からやりたかったことがようやく実現できたということもあって、昨年からお米のふるさと納税の返礼品としての出品も蜂蜜と同等というかその一緒に始めました。阿賀野市のですね、ふるさと納税ので検索すると多分出てくるんですが、お米なんかすごくいっぱいあるんですよ。もともとその阿賀野市っていうのはお米の生産がすごく盛んな場所ではあるので、もちろんうち以外のすごくベテラン農家さんのお米もすごくいっぱいありますし、本当にコシヒカリに限らずですね、他の品種もあったりします。で、そういった中でその どのぐらいのねその評価を得られるかというか注文あるのかなっていうふうに去年様子見てたんですが、思いのほかやっぱりお米の注文がありました。ただそれはそのまあ一回ポッキリだったりとか、そのまあ重いものをねどうしてもその買いに行って自分で運んで、うちまで持って帰るっていうことを考えれば、どうせそのふるさと納税を使って、まあ納税するのであれば、その、まあ、買うのが大変なものを、チョイスするっていう選択肢はまたあるなと思ってはいました。で、まあ、1年経って、今年今2年目の取り組みの中で、少しね、変化というか、親って思うことがね、出てきたんですよ。で、ふるさと納税って、まあ、他の市町村の、パターンはちょっとわからないんですが、受注があるとですね、その市役所がまあ管轄していますので、市役所の方からですね、発注書が来るんですが、そこにまあその、まあ注文された方、あとは送り先なんかの情報がいっぱい書かれてるんですが、なんかね、見たことある名前だなというのがですね、まあ、なんだろうな、その、ふと思うというか、あれなんか見たことあるぞ、この名前とか、その入力していく中で、あ、なんか前もなんかこんなような名前の人いたよな、みたいなことが、出てくるようになりました。それが、一回とかだったら多分気がつかないっていうかね、ちょっと変だなっていうか、まあ、あれって思うぐらいなんですけども、数回出てくるんですよ。で、それも、一人二人とかじゃなくてですね、まあ、何人かちょっと数えてはいないんですが、それなりの人数の方がですね、まあ、なんていうかな、リピートしてくれているような傾向がありました。で、単発で買われている方もそうなんですが、多分亡くなった頃にまた再度っていうような、1年間の中で、大体多分、ふるさと納税で、まあ、納税される方って、ドカーンと まとめて、一期間って言い方よくないか。1年のその一つの、まあ例えば年末までにとか年末にドドドドってくるんですけど、そこにまとめてじゃあそのあれとこれとこれとこれとこれとこれっていう風にまあ頼むパターンが多いのかなっていう風に思っていたんですが、例えば5キロのお米頼みましたと。でまあ1月2月するとまた同じ方から5キロが入るっていうような感じで、まあ明らかにまあなんていうかな、狙ってというか、うちを指名して買ってもらえてる方が増えてきているように思われます。で、最初はその5キロだったり、まあ、10キロ1回っていう方が、後に、まあ、定期便っていうシステムも取っておりますので、その定期便にこの切り替えて、当然そのね、お支払いになる金額も大きくはなるんですけども、まあ、若干その割安感もまああって、たりもしてですね、まあ、要は1年間のお米をですね、まあ、完全にそのふるさと納税を活用してうちに注文してくださっているお客様も増えているというようなことが見て取れるようになりました。で、まあ、冒頭申し上げましたけども、そのなんだろうな、美味しさのまあ指標の一つとしてやっぱりリピーターさんの確保っていうところは、確保というかリピーターさんがいるかいないかっていうところはすごく大事な部分だなっていう風なのがあってですね、やっぱり自分ではでその忙しい中ですね、蜂の面倒を見ながら、まあ、お米田んぼ行って田んぼ耕して田植えして稲刈りしてみたいなのをやって、そんなのまあね、他の農業者さんに比べれば全然当たり前だよって、忙しくてなんぼだよみたいな感じもある中で、やっぱり皆さん思われてるのはやっぱ自分がやっぱり作ったのが、まあ、他の人たちでも当然美味しいんですけども、自分が作ったのがまずいわけがない、美味しいんだっていうふうにやっぱ自覚持って作ってますので、そういった気持ちは当然あったんですけども、そうやってお客様というかですね、その消費者の方から実際そういうリピートっていう部分で評価していただいているのはすごく嬉しいなというふうに思いました。これはですね、そのふるさと納税に限らず、ホームページ、八兵衛のホームページで販売している、まあ、蜂蜜だったりお米に関してもですね、当然そういったリピーターの方が、まあ、いらっしゃってですね、前ラジオでもちょっとお話をさせていただきましたけども、その、都内に住まわれているそのご家族の方がですね、だいぶその、八兵衛始めた当初から追いかけて 追いかけてというか、その、まあ、目にかけてくれていた方たちがですね、この夏にですね、新潟まで遊びに来て、まあ、あの蜂の見学だったり田んぼの見学、蜂蜜の散布だったり、そのひまわり畑を見てもらうっていうところにまでつながったことがすごくまあ嬉しかったんですけども、そういった形であのホームページの方にもですね、そういったあのリピートの方が増えてきてるっていうのは実感できています。ただそれがあのある日突然ドカンと増えるというわけではなくてですね、まあ、ホームページとかに関して言えば、その、まあ、事前情報というか、その、例えば SNS での発信だったりもするんですが、あの、ふるさと納税に関して多分そんなに情報が多分ないと思うんですよ。まあ、こんなのあるなって多分その、ね、選ぶ段階で、蜂蜜の方コシヒカリなんだこれみたいな感じではあると思うんですけど、そこから一回 SNS に飛んで、蜂蜜撒いているところまで見て、あ、じゃあこれ買おうっていうところの、なんだろう、ステップ、を踏んで買ってるかっていうのは多分そんななくてですね、多分まあ同じお米だったらちょっと変わってるからこれ買ってみようみたいなのところだと思うんですね。お試しで例えば5キロからスタートしてみたいな、だけど食べてみたらまあもちろん便利だしっていうのもあるんだけれども、まあ美味しいというふうに感じてもらえたのかなというふうにやっぱり思っていて、まあホームページからの購入とちょっと違うのが、そこまで情報がない、事前情報がそこまで多くない中で、あのリピートにまでつなげられたのはすごく嬉しいなっていう結果お話でした。あの10分以上喋って、まあ、結果そのね嬉しかったよっていうことなんですけども、まあ、なかなかですね、その新潟県でお米を販売するっていうのが、まあ要はほぼなんていうか、どこで作っているお米を食べても間違いなく、ま、美味しいんですよ。それなりに、もうだってコシヒカリって要は新潟のそのね、今はね全国どこでもまあ作ったりしてる人もいますけども、その土地に合わせた品種ですから、まあまずいわけがないわけなんですよね。でその数あるまあコシヒカリの中からですね、八兵衛のですねコシヒカリを選んでくださったお客様にはですね、やっぱり恩返しじゃないけども、やっぱりきちんとお手紙を入れたりだとか、こんな風にやってますという、まあ、少なからず、なんていうかな、情報を、まあ、きちんとお渡ししてですね、あ、なるほどと。なんか普通に何の気なしに買ってみたけども、あ、こんなことやっている農家の人なんだな、ぐらいにはやっぱり思ってもらえたら、嬉しいですし、それがですね、まあ、いずれ、まあ、時間が経ったところでですね、実際見に行ってみたいなっていうふうに、まあ、今回のその、東京からいらっしゃったご家族のようなところまで広がっていければですね、もっと、楽しいことが待ってるんじゃないかなというふうに思っています。はい、長々同じことずっと喋っておりましたが、今日はですね、ふるさと納税から紐解く、八兵衛のお米の美味しさとはというような内容でお話をさせていただきました。1ヶ月ぶりぐらいのまたラジオの収録でですね、更新頻度が下がっております。はい、でも頑張って、継続していきたいと思いますので、今後とも聞いていただければ嬉しいです。それでは本日もご清聴誠にありがとうございました。それではさようなら。